平成24年、本日は、6月の3日、日曜日、午後のお礼をいただきたいというふうに思います。本日は、エステル記の8章です。その日、アハシエロス王は王妃エステルにユダヤ人を悪愛する者ハマンの家を与えた。モーデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイやハマンの家の管理を任せた。ですね。で、何度も言うんですけども、エステル記に関しては、表面的に見るならば、このアハシュエルス王は、メディアペルシャの王ですし、この当時の、世界一の王国ですけども、そこで、めでたくこのユダヤ人のエステルという女性がですね、王様の、お奇跡の蔵についたと。で、悪いハマンの計画があったけども、それもひっくり返した。モイゼリーに読めばそれだけのことなんですけど、で、今の我々と何の関係あるか、2000何百年も前のことだしってね、そういう経緯はなんですけども、しかしこれは、聖書はやはり神の知恵に書いたものなので、またしかも昨日も言いましたように、隠れたマナーということがありますので、今の時代の我々に対して、この聖書は語っているということがありますので、そういった面を見ていきたいと思います。何度も繰り返しているようですけども、エステル記は私の理解では、ここを 単独でここにあるというよりも、書の順番から言えば列王歴代、その後エズラ・ネヘミヤで、この教会の回復があるという、そういうこともいうふうであり、教会の回復などは何かっていうと、世の終わりにやっぱ観覧時代ですね。だから、このハマンは、サタンの方だと思いますけども、で、ね、ユダヤ人を、根絶やしにするって、これまさに観覧時代にサタン考えてることそのままですよね。そういう時ですね。だから、そういう意味でこれは観覧時代の方であるというふうに理解します。でそうすると、初めて見えてくることがあります。で、で、一つ知らなきゃいけないことはですね、エステルの意味合いですよね。エステルはこの絵はエステルってやっぱり女性ですから、女性って、賢い羽目、愚かな羽目みたいに、キリストに、キリストと、結ばれる、この教会とかクリスチャンとかね、その方だと思うんですけども、この役割っていうことは、このエステルのしたことっていうのは、我々が理解しなきゃいけないのは、ある意味では教会として、ある意味ではクリスチャンとして、観覧時代に備えて我々は誰も彼もエステルのある意味では働きをしなきゃいけないっていうことであります。ね、バイブルネームエステルの人だけがやればいいっていう、そういう問題じゃないと思いますね。そういうことあるかもしれませんけど、特にその人はやらなきゃいけないかもしれないけども、それだけの問題じゃないっていうふうには、なぜならこれは繰り返しますけど、観覧時代に関連して書かれているからあるというふうに思います。で、一つ、見ていくことは、やっぱり逆転があったということですよね。で、二節で王はハマンから取り返した自分の指輪を外し、モーデカイに与えたということですね。だから、いうことであります。だから、一つは、我々は具体的にはハマンとモーデカイの立場が逆転したというように、サタン、ハマンはサタンの方だと思うんですけども、これはどっかでひっくり返されるということは見ておいてください。だからね、サタンの方が確かにこの世強いんですけども、なんかますます強くなっているように見えるかもしれませんけども、これはどっかでひっくり返されるって、これはモーデカイはキリストの方ですからね。だからキリストになってひっくり返される、これはここでは明らかに書かれているので、御言葉が正しいので、それを見ていきたいというふうに思います。そして、三節、エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人、ハマンがユダヤ人に対して企んで災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金に尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立っていった。もしも王様がよろしくて、お許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめされ、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダテの子ハマンが、 王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう、また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうかということですね。でこの時にハマはもう木にかけられたんですね。でもやっぱりエステルはこのことを泣いて王の前に出て求め、でそしてまあ願いが聞き入れられたわけであります。でこういうことが書いてあるということは、私の理解ではこの、だから私も前はずっとそう思ったんです。エステルって立派だなってね、なかなか命がけで出て立派な女性が昔いたんだねと思ったんですけど、でも私の場合そこでちょっと終わってたんですけども、で今改めて読む時の語りかけはこうです。今見ましたようにこれは昔のエステルがすごかったっていうことだけじゃないんです。やっぱり関連者の方だったらはやっぱり我々は良くも悪くもこうエステルは女性系ですから、クリスチャンも女性系だし教会も女性系ですからね。だからやらなきゃいけないことのパターンなんですよ。だからエステルのように我々が観覧時代に突入していくというのであったらば、これはしなきゃいけないクリスチャンのパターンであるというふうに言います。でこれをちゃんとしないと観覧時代は皆さんをより分けてしまいます。わかりますか。観覧時代渦の中でどっか引っ張られて惑わされて、結局なんかレバンテいろいろ聞いたけどあれは夢だったように思うとか言ってね、知らない間にこう判決を拝んでたりしてね、行くと思います。だからこれは誰も彼も祈っていく、エステルのように祈っていくパターン。結局ここで真剣に求めてた時に彼女は自分を救い、またユダヤ人を救ったんですね。同じように我々やっぱりこういうこと書いてあるってことはですね、安心立命で何もしなきゃいけない、しなくていいんじゃないんです。やっぱり観覧時代に入っていくのはならば、やっぱりこれは我々しなきゃいけないことはこれエステルの立場ですね。でそういうことで書いてあるとこありますよね。前も言いましたように不正な裁判官のね、例えその時何を言いましたか。不正な裁判官は、聖書は不正な裁判官はね、神をも恐れない、人をも恐れない、だからあんな人に言ってもしょうがないって書いてないですよね。違いますよね。でそのヤモメがね、しつこくしつこくしつこく言ったら、あんまり朝夜晩とこうやってくるんで、もうしょうがないからね、不正な裁判官も、神をもう人も抑えないけども、しつこくてしょうがないから言うことを聞いたっていう感じですけども、これまたある意味ではエステルのしたことの方なんですね。そのヤモメの祈りっていうか、願いっていうのは、これ我々がやっぱりしなきゃいけないことなんです。でそれをによって、やっぱりヤモメは、自分の身を守られましたし、でエステルもそれにしてハマンの定めた災いから守ることができました。で同じように観覧時代に来た時にやっぱり基本は祈りだというふうに思います。それによって聞いてはいるけど行えない人はやっぱり惑わされていく可能性があると思うんですよ。全部が全部何もしなくても助かるっていう教えじゃないんです。どう思いますか。エステル記読んで何もしなくても行ったぞってね、余計な祈りはするなって、そういう書じゃないですよね。だからそういう意味では観覧時代を通ってなおかつ得るべきものを得るっていうのは個々の人の結局は自己責任です。冷たいようですけども、でここから学ぶべきことを学ばなければいけません。これはやっぱりエステルも王の前に出てくるとこれ祈りの方ですからね。王は神様の方ですからね。やっぱり祈りを持った時にバンって開けるんですよ。でも観覧時代って大変な惑わせの時なんで、多くの人が実は6人祈らないで結局惑わせていっちゃうんじゃないかなというふうに思いますので、このことは決して無意味に書かれてるんじゃないんです。やっぱりこれってエステル書の一つの結論はそうですよね。エステルが立って王の前に出なければ、災いの解決はなかったということですね。逆にハマンの警告が実行されてしまって誰という助かる人はないというのが現実ですね。同じように皆さんの立場ってこれエステルの立場なんですよ。やっぱりだから立ってって 年齢に遭遇し、なおかつ神の前に祈りを求めていく。それによって我々はもうね、絶対絶命といったハマンのピンチをぐーっとひっくり返すっていうことであります。これってやっぱりエステルの立場に立つか立たないかということですね。だからそういう意味でこれは明らかに祈りのことが語られているというふうに思います。で、のでやっぱり祈りは変わってくるんですね。まあこれはぴったりした証かどうかわからないけども、私はセミナーを毎回やってます。でセミナーやってきてるもう22回ほどやりましたかね。でかなりの数ですけども、でセミナーを始めた時と今と違うことがあるんですね。それはセミナーを始めた時ね、最初分かんなかったんですよ。なんで分かんないですけど、セミナーを始めた時にセミナー当日になると気分が落ち込んでくるんですよね。言いませんよ皆さんに。セミナーって礼拝の時言ってませんけど、言ってなかったと思いますよ。今日はだいぶ気分が落ち込んで、狭いところじゃないんですとか聞いたらもう困りますよね。だけどね、午前礼拝喋ってて午後になるともっとどんどんどんどん落ち込んでくるんですよね。疲れちゃったりね、なんか人が言ってることはなんか気にかかっちゃったりね、なんかいろいろあるんですね。で夜になってセミナーで喋るとき本当疲れ果てちゃってる感じがあって、なんかがついたんですよ。でもまあ会うときは盛んにまあ祈りのね、表も回してくださるようになり、皆さんも祈ってくださるんですね。それである頃から変わってきました。そんなにそういうことを目立たなくなってますね。やっぱり逆にちゃんと語れ、よく語れるようになりました。で、で何かというと、やっぱりこれって祈りですよね。で皆さんが中心に祈ってくださっているからであると言います。それは如実に感じますですね。で同じように何を言いたいかというと、祈りとがあるとないで違うんです。で、考えないになった時に多くの人は惑わされてくるんですけども、結局それって祈りなんですよ。で、このエステルに求めて自分の身をも助かるように、また他の人も助かるように、これ祈りによってこれってひっくり返ってくるんですよ。エステル書の教えってそうだと思います。だから意味なくこの書は書かれたね。だから我々は見習うべきはエステルの立場で、エステルは何をやったかっていうと、ただただ王の前に出ていったってことですね。これはだから繰り返しますけど、これ祈りの方なんですよ。そして必死に嘆願した、これは功を奏した。だから祈りに関して信仰を持ってください。で祈ると祈らない違うんです。そして揺れ受けられちゃう人は必ず出てくると思います。完全じゃなくてですね、変なものを掴んじゃったりね。でこれは祈りの差だというふうに思います。知性の差ではありません。その人が真剣に神の愛を求めるかどうかで変わってくるというふうに思います。そして7節、アーシエルソーは王妃エステルとユダヤ人モルデカイに行った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印をしなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだということですね。なでですね、だからこれ言いたいことは、王の名前に書かれたものとかね、印を押された文書は誰も取り消すことができないんだってことですね。これはまあ直接的に第一義的に言うならば、アーシュエルス王とかね、メディアペルシャの王様の権威は強いぞ、でそれは簡単には消されないってことです。それはまあ文字通りですけども、でもそれってまた逆に真の王である神ご自身が書かれた文章、まあ、聖書の言葉とか定められたことっていうのは誰も取り消すことができないという、そういう一面をも語っているというふうに思います。だからはっきりしていることはですね、はっきりしていることは、最初のハマンの出した文章っていうのはそれはそれでやっぱり取り消せられないんですよ。そうですよね。 だけど2番目の文章でそれを逆転するようなことを書いていく。前の文章を取り消したとは書いてない。そうですよね。だから我々理解しなきゃいけないことは、週末の日にハマンのね、ハマンがユダヤ人を根絶やしにしようという文章がそのまま生きているように、ここでちょっと複雑なことを書いてるんですよね。エステル書って最初のハマンの文章も生きてるけども、次に出たモーデカイとかエステルの文章も生きてるという、そういうことを言ってますよね。だから言いたいことは、聖書が言いたいことはこういうことだと思うんです。サタンが企んで終末の観覧時代っていうのは、これはもうそれこそもう世の初めからサタンがそれぞれ志して計画して、またある意味では神様に許可が出ちゃってるんですね。これは取り消さないんだっていうことです。そうなんです。だけどキリストの贖いとか、また助けによって逆転するんですけども、でも原則やっぱり観覧時代って来るんですよ。でこのことは立派に理解しなきゃいけないんです。だけども繰り返して言うんですけども、日本のキリスト教会にしてもアメリカのキリスト教会にしても、もう全然無茶苦茶なんです。神がそれに定めて取り消せできないんだって言うんだけども、自分たちで勝手にないことにしちゃってね、観覧で観覧前結局ってないことになってますよね。これ実質ないですよね。観覧に合わない、上に上がって降りてくるっていうからね。そういうのは違うんです。それってなんかね、押し入れに隠れてればね、泥棒が逃げてくるって違うんですよ。それ人間一緒に泥棒逃げてきませんよ。違うんですね。だから、必ず来るんです。だから我々は、最初の文章は取り消すことができないというように、神が定めた観覧時代ってやっぱりどのようにしたってやっぱり来るっていうことを聖書は語ってるんですよ。でも神にあって、それは、正しく死につく人にとっては逆転するんですけども、しかし来ないというわけではないんだってことを言ってるんですね。だからそのことを、聖書は書いてると思うんですけども、例えばこうですかね、中国に書いてありますよね。黙示録の三章に、前も言ったと思うんですけども、三章十節です。前も見たと思うんですけど、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうって。そうなんです。結局こういうことなんです。だから、やっぱり試練の時が来るっていう、これサタンが定めたんですよ。神様を狙って。そういうふうに思います、この観覧時代って。これは有効なんです。で、これは取り消すことはできないって、SS に書いてあるように、観覧時代が来るってことは取り消すことはできないんですよ。これは誰も取り消すことはできない、神が一度定めたことなんですね。だから観覧前経験って全然間違ってるんですよ。でも問題は、しかしエステルの願いによってかどうか分かんないですけども、しかしその時には、あなたを守ろうっていうことですね。試練の時はあなたを守ろう。これはだからエステルに与えられた特別な2番目の書簡みたいなものです。あなたを守ろうってね。そういう約束もまた一つ出てるわけです。これはまた取り消すことはできない後から加えられた文章なんですよ。ある人においては、このあなたを守ろうっていうのは、実現するんですよ。しかし、ある種の人々に関しては実現しないんじゃないかなと思う。そう思いませんか？そういうふうに聖書書いてあると思うんです。だから、必ず全ての人が来るんですよ。そういうことですよね。だから、今のキリスト教会は何でもいいですけど、根本的に間違えてるんです。変えることのできない、取り消すことのできない王の文章と同じように、聖書は変えることはできないんですけど、自分たちは勝手にないことにすればないと思ってる。違う、それは間違いなんですよ。ある。観覧時代来るって聖書が一回書かれたら、もうこれ取り消すことはできないんですよ。だからどんなにインチキな教理を、大多数のクリスチャンが信じようと信じまいと、やっぱり書かれたように来るんですよ。 思ったらぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして、ので、そのことを、見ていきたいというふうに思います。で、神田時代っていうのはどうして来るかっていうと、一つなんでそういうことを神様見る人かっていうと、やっぱり一つはやっぱり真のものとそうないものをやっぱり見分けるからだというふうに思います。ので必ずそれは来るということを覚えてください。これは試練の時であり、より分けの時なんです。で、神はそのことを許してますし、また神様の側から言うならば、ね、イエス・キリストの3年半の交渉外みたいなもんです。交渉外の後半はもう本当にもう、あれ人はね、キリストを異端扱いしたり、群衆たちもね、異端扱いして、こいつを十字架につけると捕まえろとか、そんなことまで言ってるんです。でも、それは勘なんては勘なんですけども、しかし、神の前には、本当に主につく人たち、十二弟子をはじめとした、本当にそういった勘の中でも、正しく神についていく人を選ぶ時でもあったんです。で、これから起きる神田時代もそうなんです。やっぱり神様は我々の思惑と違って誰でも彼でもいいんじゃないんです。やっぱり本当にやっていこうっていう人を真の花嫁選びたいっていう時なんですよ。だからそういう意味では皆さん選ばれちゃって、寄り受けられちゃったら申し訳ありませんけど、それまでのことです。散々言ってますけども、でも結局は自己責任になるんですよ。だから、そういう意味ではあらゆることがレムナントのことで示されてきており、これらの光は正しいとは思うんですけども、その実行はやっぱり過去の個々の人の、やっぱり行いにかかってくるかなというふうに思います。でも明らかにこの光は正しいと思います。やっぱり我々は人間の考えから試練なんかない方がいいし、試験がない方がいいと思うんですけども、でも学校としてはどんな生徒が入ってくるか分からないから、やっぱり試験欲しいと思いますよね。そういう意味でやっぱりより分けっていうのは神様のやっぱり立場に立ってみれば分かることであります。そういう意味で我々が本当にキリストの花嫁になるつもりがあるなら、やっぱりそれに合わせていくっていうのがベストかなというふうに思います。そしてステルキの8章の、9節、その時王の書簡が書記官が召集された。それは第三の月、すなわち主案の月の第23日だった。そして全てモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、エビ、ホドクからクシまで127州の首長たちとに証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で、書き送られたということですね。いうことですよね。ですので、ジュセス、モルデカイはアハシュエルス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く押し入れ、御用馬の早馬に乗る旧士に託しておいたということですね。だから、ここでモルデカイは、によって、今まで切っていたユダヤ人は誰も彼もみんな殺害されるということがひっくり返されたわけであります。ので、モルデカイは、明らかにこれキリストの方なんですね。で、モルデカイによって、ハマンの悪い計画っていうのはですね、逆転されたということであります。で、このことを見ていきたいと思います。で、一つは、この中で理解しなきゃいけないことは、モルデカイもキリストの方ですからね。だから、キリストの座っていうのは、サタンのいろんな計画を逆転するっていうことであります。まあ、キリストの十字架の死、また復活を通して、我々が死に定められており、滅びに定められてあったんですけども、その罪を許されて、または永遠の命を得るというふうに逆転してきたということを見ることができます。で、同じようにモルデカイも一時はあわやと思ってハマによって滅ぼされそうになったんだけども、でも神様はあれによって逆転したということであります。で、これはクリスチャンの中で よくあるパターンだってことを覚えてください。それは何言ってあるかというと、我々が神の働きを担っていくときに、一時的にもうダメだとか絶望的だっていうところを通るんですよ。モルデカイはね、そうであったように。またイエス・キリストの十字架はもう、あれ絶対絶命だ。もう絶望だと思いましたし、また、ペテロやヨハネもそう思ったんじゃないですかね。もうやめたって、もうこれはやってられない。でもキリストも死んじゃったしね、くっついてたイエス・キリストも死んでしまったし、もう我々田舎に帰ってまた同じように魚取るしか脳はないし、とか言って、諦めてとことこ帰ってった様子が見えますよね。なんかそんな感じですよね。夢も希望もないようなね。で魚取った時にね、イエス様来られたわけですけども、もう元の話に戻ってますよね。よくありますよね。あの田舎からね、出てきて、東京で人後あげようと思ったけどね、なんかスターになろうと思ったけど、ダメだったから、また田舎帰って田舎へ役所やろうとか、そんな感じですよね。あのダメだったんです。でも、しかしそうであっても、まあ、ペテロ・ヨハネにあっては、彼の死んだことは無駄にならずに、ガリラ湖までイエス様来られて、そしてそこで復活の姿を現して、そこからこの、新しい働きをやりました。だから我々ももうそこまで行ったとしても、神の働きになっているのはもうダメだ、絶対絶命ない、レムラント教会も絶対潰れるとかね。あのそういう時来てしまうと、もうエレミアも元の仕事でと、もう仕事理屈は、リストラされてるから、元の仕事雇ってもらえないんで、どうしたらいいか分かんないですけども、それはともかく、そんなような時であっても、正しく心を行った時には、やっぱり逆転するんだっていうことを覚えておいていただきたいというふうに思います。さらにやっぱり働きの中でそういうことって結構いくつか、個人的には見てきました。あの、何でも言うように、前の教科追い出されましたからね。あのもうね、牧師の道も何もあったもんじゃない。そこに教会通してね、進学校通して牧会、牧師になるんだと思ったんですけど、それも何もあったもんじゃないし、すべての計画はご破産になりましたけども、でも逆にそれって良かったと思うんですね。もし、私がそこの教会、まあ、教師じゃなくて、行ってたら、行く教会は主に決まったんですよ。北九州のね、あたりの教会行くことになったんですね。北九州行ったら皆さんの時下ありませんよね。九州まで来てくれていないと思いますので、全然働き違うと思うんですね。でも、それは追い出されたんで別にどこでやってもいいから、ここでね、集会して、そしてその中で、あの、レマント働きを進めることができました。あの中で、感謝が語られたメッセージを語ることができました。あの中で、あのね、真理を見るような人を見ることができました。だから、わからないんですね。神の前に、逆転ってあり得るんであります。だからどうぞ、キリストの事柄も逆転であります。でも一時的に敵のなんかこうね、攻撃とか、勝利が見えちゃうってことありますけども、どうぞ、それで絶望せずにですね、神が召してくださるということをですね、信じて見ていきたいというふうに思います。で、流出です。その中で王は、どのこの町にいる大臣にも、自分たちの命を守るために集まって彼らを襲う民や州の軍隊を、子供も女たちも含めて残らず、根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。この時になんか嫌ですね、ユダヤ人を襲ってくる州の民とか州の軍隊が来るんだ。でも、その書簡が来たので、それによってそういう人たちを逆に殺害することを許したということですね。世の終わりにも我々は実は軍隊に襲われるんですよ。あの、王のね、あの、頼り、あの、一人とかですね。そういうことを聖書に書いてありますよ。モシオ君16章の16節ですかね。黙示録の16章、14節です。黙示録16章の14節。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。 見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものが幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところで王子の集めだって書いてあるんですね。黙示録は7つの封印で封されてるんで、全ては読んだだけで表面では分かんないですけども、これで暗示されることは、王が召集され、軍隊が召集されるってことですよ。王だけが行くわけじゃないですかね。王一人ではなんか間が抜けてますけどね。王が行くってことは軍隊が行くんですよ。でも、で、これ、誰を攻撃し、何をするのか分かんないですけど、でも、悪霊で導かれた王だから、ろくなことはしないと思うんですね。これは、やっぱり正しいクリスチャンは具合すると思うんですけども、でも、その王たちの結末って見えてるんですよ。それはさっき読んだ、エステル書のね、8章の11節で、州の軍隊、ね、彼を襲う民や州の軍隊を残らず根絶やしにして殺害って書いてあるように、飛んで火にいるネズミ、夏の虫じゃないんですけども、結局そういった人たちは、滅ぼされてしまうってことを暗示してるんですよ。だから、聖書はあっちに少し、こっちに少し書いてあるんで、わかんないんですけども、そういうのはしかし、聖霊の知恵によって、統合すると見えてくるんです。あっちのこっち半分を持って、こっちの半分を合わせて見えてくる。そういうのありますよね。あれな、ジグゾーパズル、知ってますか？ジグゾーパズルってなんかあれね、根気のいる仕事ですけどね、こっちの灰のこっち持ってきてあっちにくっつけてね、もうこんがらがっちゃいますけども、でくっつけて厚くつけるとだんだん全体の絵が見えてくると同じように、この箇所はまさにそうですね。だから恐れに足らないっていうことです。やはりだからそういうね、あらゆる非難や問題が集中したとしても、このようにはっきりとモルデカイによって、書かれた文章の通りに、逆転処理するんだってことは見えてるってことを見ていただきたいと思います。次は、11節、このことはアシレス王のすべての章において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちの行いになっていた。まあ、前も言いましたように1年間、聖書の言う、ということで、世の始めから終わりまで、創世記から黙示録までは、1年間を、という形でいろいろ書いてるんですよ。だから1年の中に、カリオの、1年の中に、この、水越しの祭りがあるように、水越しの祭りって、水越しの個室でイエス・キリストの十字架ですよね。そしてまた、7週の祭り、ペントクスがあるように、この七州の祭りがペントクスであるように、ペントクスの聖霊が下り、また下流の祭りがあるように、世の前のこの働きがあります。同じように大事の月ってことは、明らかに聖書的に言えば世の前のことの方ですよね。だからアダルの月の13日、1日に、だからこのようなことがですね、これはユダヤ人の敵、終末に言えば正しいクリスチャンの敵が滅ぼされる日が定まってるってことですよ。で、13節、各州に法令として発布される文書の筆が全ての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためだった。御用馬の早馬に乗った旧州は王の命令によって引き立てられ、急いで出ていった。この法令は主さんの城でも発布された。モデカは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白は丸のと紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると死者の町は喜びの声にあふれた。この15節を見てどんな感じを受けます？モーデカがね、王の服とか着たりですね、金の冠をかぶり、マントをまとって王の前から出てきた。まあ、見ないと私はキリストの、再臨のキリストの姿を思い出すんですけどね。どうでしょうかね。やっぱりイエスキリストもそうですね。王のね、王の位を得たりいますよね。また悲しい姿を持って、王として来られます。諸侯林のイエスキリストはそうでありませんでした。ナザレのイエスとして、大工の子としてですね、他の人にもね、その形は損なわれて人と異なりとまで書いてありますからね。あんまりね、なんか輝かしいように見えないんですけど、でも、再臨キリストに関しては違います。輝かしい栄光を持ってくるんです。で、だから、この、モルデカイが王の服を着て出たように、これは最後のキリストの方であるということです。最後の最後の時には、最後のキリストが来るということです。で、ここの箇所で知らなければいけないことは、いいですか？ 事業者たちユダヤ人にとってそれは惹かれて喜ぶと楽しみという英雄であった。王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張ってふしゅふしゅとした。この国のためとして自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。で、ここは再臨に関してまた一つの教えを語っているんであります。それは再臨に関しては一つは二つの、正確に言うと二つのことを語っています。一つはやっぱり再臨の前の時に正しくモルデカイのため、要するにキリストについた我々は根絶やしにされるという計画の中を通るということであります。まあ、もちろんそれは神によって逆転されるんですけども、その意味が消え去るってことはないんです。なぜならさっき言いましたように、王が一旦配布された文書を取り消すことはできない。だからその意味が来るってことはやっぱり誰もできないんですよ。ある来るみたいな。でもそれって現実的にひっくり返されます。そして王の敵がこのモルデカイがね王の冠をかぶって出てきた時にひっくり返されたように艱難に我々は通りますけども、しかしキリストの再臨の時にはこれはひっくり返されてしまう。逆に迫害する人たちってみんな滅びに入ってしまうんだということは覚えておいてください。具体的にはどうかって我々が攻めて学んだ通りですよ。太陽や地球が天の晩鐘が燃え尽きるときですね、そのようにキリストに逆らったり正しい人に逆らった人たちって栄華されませんから、体が栄光の姿ではないから、要するに地球や太陽が燃え尽きたときそのまま普通の体だからそのまま燃えて死んでしまうって言ったんですよ。それは滅びなんですよ。でも我々は例外的にキリストについている人たちは栄華されますので、たとえ天地の晩鐘が燃え尽きても大丈夫なんですよ。火事の中でね、消防士がなんかこう羽織りますよね、防火服とかね、あれがどんだけ引っかかるかよく分かりませんけども、たとえ防火服普通にも燃え盛る中に私もあんまり入りたいなって気はしないんですけども、やってみたら大丈夫かもしれないけど本当に燃えちゃったら困るからなんですけど、でももっと防火服よりもっといいですよ。そのためにわざわざ体が栄華されるってこと書いてある。それ私もよく分からなかったんですよ。なんだかなってね、その時生きてる我々も栄華されるんだと、まあいいかもしれないけど、なんでかなって分かったんですけど、天の晩鐘が燃え尽きたのは確かに必要だなと思いました。この肉体が燃えてね、他にも一緒に滅びちゃうから、何のために我々は一生懸命やってきたか分からない、どこにも何か雲がないじゃないかって、一緒に燃え尽きておしまいでしたじゃなかったんですけど、だからそういうこと前提なんです。だから聖書ってあっちも読めなきゃ分かんないし、こっちも読めなきゃ分かんないです。いいですか、その歌詞だけ読んでると分かんないんですよ。でそれでこっちとこっちと合わせてプツンと正解がピンと出てくるんですよ。だから聖書の読み込みをするように言ってん、うるさいなと思うかもしれませんけど、学校の先生じゃあるまいし、適当にしとけばいいと思うかもしれないですけど、適当にしてる人は分かりませんよ。適当なこと書いてけばいいっていう人は分かりませんよ。全然聖書が立体的に見えてこない。やっぱりこれ忠実にやってる人は見えてきますよ。で私もやっぱり頭は良くないけども、でも一応意外とずらーって読んできましたからね。そしてやっぱりおかげさまで全体あっちとこっちとかいろんなこうだんだん分かってくるんですよ。ある程度数こなしてくるとね、ので見えてくるんだっていうことを覚えてください。で一つはもう一度繰り返していますけども、世の終わりの時って報復の日なんですよ。そういうことは書いてるところあるんですけども、第二テサロニケ一章に書いてますからね。第二テサロニケ一章の第二テサロニケ一章八節です。 第二テサロニケ一章の八節。一章六節から読んでみましょうか。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方に私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなんです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報告されます。そういうような人は、人は、主の御顔の前と、その御使いの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。それに主イエスは怒られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、死にたすべてのものの、そうです。あなた方に対する私たちの証言を信じられています。簡単の的と なられます、ということですね。イエス・キリストの再臨が簡単の的となりますっていうのは、これはさっきのエステル書のね、森から出た時にね、みんな簡単したり、ね、大声で喜んだって、それにこう、彷彿するようなものがあります。だから、そういう意味で言うと、世の輪に起こってくるって非常に単純なんですよ。単純明快ですよね。だから、さっきのエステル書と、この箇所を重ね合わせればわかりますよ。やっぱり、正しい人々はやっぱり観覧時代で観覧に合うんですよ。それは、この世の人だけではありません。この世の法律もそういう正しい人を非難するかもしれませんけども、クリスチャンも惑わされて、すっかりね、やっぱり、ね、いくら聖書に書いてあるからって、どうせは避難しちゃダメだよとか、そんなことを言っている人たちは、結局迫害する人たちに入っていきますよ。しかし、それは3年半の間、いろんな観覧に我々入りますけども、でもそれで終わりじゃなくって、それは何節に書いてあるように、主イエスが炎の中に力に使いたちを従って天からあるときに起こるっていうんですね。で、8節でその時、主は人々に報復されますって、報復で仕返しってことですね。だから、これは、さっきのエステル書の、ダニエルと憎む者たちに報復をしたっていうことに通じるんですよ。で、仕返しって良くないって言うかもしれませんけど、我々は、良い意味でも悪い意味でも、聖書に書かれたことを超えるつもりはありません。報復って書いてあったら報復って読むしかありませんので、それを勝手にこう、そんな報復はありません、神愛だから嘘ですこの箇所って、それは言えないんですよ。で、書いてあるんです。で、これ実際にそれは起きると思います。だから、このことを非常に単純な未来を聖書は書いてあります。エステル書は確かにその観覧者に関して我々に見える形で書いてあるんですよ。で、だけど残念ながら、そういう例えを理解しないし、謎も理解しないし、また隠れたマナを探そうともしないから見えないというだけです。しかし我々になっては見るべきであります。なぜ我々のこの理解とか、我々の信仰のためにこれらを書かれているわけですからね。不信仰になって3年のか何じゃないかで、信仰を失わないために書かれているわけでありますから、理解すべきであります。だから、報復ってことは理解しなければいけません。で、報復って具体的に言うと、さっき言ったように、天の万象が燃え尽きるとき一緒に燃え尽きるって、そういうことですよ。で、ロトの人たちと同じですよね。火の中で燃え尽きてしまうということですけども、しかもね、肉体が燃えて終わりじゃなくて、永遠の滅びの刑罰を受けて、これもっとね、肉体だけで終わるんじゃないから、もっと大変なんで、とてもこっちは選びたいと思いません。ので、我々は明確に理解しましょう。そうでないとセミナー行えないから、自分知らないことをセミナーさってね、何もベラベラ喋れないですからね。でも、非常に我々が正しくまっすぐに聖書を読むなら、非常に単純明快なことを書いてあるんですよ。ので、神の報復がその時、正しく、必ず迫害する人たちに必ず来るっていうことは、間違いのないことであります。それはエステル書が語っていることなんです。だから我々がしなきゃいけないことは、一つは、観覧時代に入った時に、絶望しないということです。で、もう一つは、間違っても途中でね、転校して、迫害者の方に回らないということです。なぜなら、必ずその報復は、神の報復は来るからです。人の報復は怖くないけども、神の報復は来るからです。ので、不信仰をならず見せてください。で、そのことは、 しかも観覧時代は神様は無能だからそんなにね、いろいろあの形跡が冒涜されたりね、そういう正しい人が迫害される人が来るんじゃなくて、これはエステルの昔から神の中に定められたことなんですよ。すべては神の手にあります。そしてまた、その観覧時代の終わりにキリストが再臨して、そして、北が送られるということももう、かねてから聖書が書かれていることなんですよ。それは、読めば一目瞭然のことであります。ので、どうぞ間違えたり、勘違いしたりしてはいけないんです。そして、このように書かれてるんですけども、しかし観覧時代、勘違いする人多いんですよ。ろくに聖書読んでない、理解してない、ろくに載ってないということですね。でも我々にあってはそうではいけないんです。理解してですね、正しい、その時代における、心を行う。そういうために、これらのすべては書いてます。繰り返しますけども、エステル書は明らかに観覧時代に入る人に向けてのメッセージなんです。それは簡単です。絶望的と思っても絶望しちゃいけないんだということです。このモルデカイが逆転したように、キリストは必ず逆転して、または迫害者がね、報復される日は必ず来るので、間違ってもこの迫害者に回ってはいけないということであります。それがエストレーションの非常に中心的なメインのメッセージだということですね。ぜひ理解しておいていただきたいと思います。じゃあ、以上といたします。